読書紹介コーナーリブル。
はい、今月のリブルはですね、南谷ね、何年か前から花粉症というか謎の快快病、なんか痒いんですよ、いろんなとこがそんなようなこう病に悩んでるわけですね。で、こうなんかこう何がいいんだろうな、ほら痒いからってこうなんか薬を塗りたくるとそこの皮膚が変色しちゃったり絶対良くないと思うんですよと思うので、こういろいろ本を読み漁るわけなんですけれども、そんな中で気になる本がいくつかあって、その作者はアボトールさんという、これはねお医者さんですよ。新潟大学大学院教授医学博士のアボトールさんの本は、結構ハートにズカッと入ってきました。分かりやすいし、で、なんていう本なのかと言いますと、まあ、何冊かもちろんお医者さんなんでたくさん本を書いてらっしゃるんですけれども、いろいろありまして、ちょっと3つばかり言ってみますね。ベストセラーになったのは免疫革命という本です。それから体温免疫力という本も書いてらっしゃいます。それから人が病気になるたった2つの原因という本も書いてるんですね。このね3冊うちにこう本棚に置いとけば、なんとなく何か気になる症状があった時にパラパラってめくると、ああこういうことなのかなってこう頭で分かるというか、なんか自分の心が不安になってお医者様頼りにならないっていうか、そういうのがしたくて私は、こういう本を読むんですけれども、まあ、ちょっと簡単にご紹介しますと、免疫革命というのは、ベストセラーになった本でもあるんですけれども、これはまあ一般に言うとですね、がんがどんなふうにしてできちゃってどんなふうに消えていく人の話でもあるんですけれども、がんっていうものの、まず考え方をこのアボトールさんは私たちに教えてくれるんです。体内の、ね、リンパ球の減少によって、リンパ球が減ることによって免疫抑制の状態になっちゃうことががんなんですって。免疫が抑制されちゃう、それでそのがんになるときっていうのは交感、人間にはね副交感神経と交感神経っていうものがあるらしいんですけれども、副交感神経が豊かなときっていうのはこう免疫でカバーしようとしてるんだって、人間の体は。で、交感神経っていうのが働いているときっていうのはいわゆる緊張してる状態なんですね、私たちが。それはストレスに通ずるものであって、その交感神経が緊張してる状態が続くと、がんが生まれやすいということで、免疫革命の中では副交感神経を刺激する生き方をしようよっていうようなことが、まあ、書いてあるんですね。だから薬でがんを退治するっていうんじゃなくて、がんも自分の体が生み出したものなんだよと。だからがんとうまく付き合いながら、だからがんはこう交感神経がこう緊張ずっとしてますよ、だから僕できましたっていうことでがんを薬で退治するんじゃなくて、じゃあ副交感神経をこう豊かにして、僕はもうじゃあ出番じゃないですねってがんを減らそうというような、そういうなんかちょっと目から鱗の本だったと思うんです。そんな本が、世の中に出回っているので、もうぜひとも読んでいただきたいなとみんなに思うんですけれども、がんが体の失敗作だという考えを180度転換できる本だと思うんですね。だから、そういうメカニズム、なんか人間の体にそういうものができちゃうメカニズムを理解して、それを除くことが治療法だっていうような、くれぐれも薬でこう対峙しようという考えにならないような、生き方をしようと、私もだからなんかそういうことをしみじみとその本を読んで感じるんですけれども、で話は私の花粉症に戻るんですけれども、花粉症っていうのは実は副交感神経が働きすぎの人がなってるんですって。だから私は本当に体がゆるゆるでストレスがない状態とも言えるらしいんですよ、この花粉症でクシュクシュやってるのが。でもこれはどうにかなんないかなと、今度はちょっと、交感神経をちょっとそういう時は、ピリピリさせといた方がいいのかなとも思うし、交感神経 緊張状態ばっかりになると、なんか体には良くないみたいだし、ここら辺のバランスを取ることがやっぱり、生活では、大事なんじゃないかななんて、この本をも読んで思ったわけです。もう一回本の名前言いますと、人が病気になるたった2つの原因という本と、免疫革命という本です。で、免疫革命、免疫とかそういうことをなんかもっと簡単になんか読めるものはないのかななんて日常から私考えてたんですけども、そしたら今日の、今日6月25日の、新聞に月刊誌ダヴィンチの電子書籍アワード2011、それの大賞がグラフィッククリエイター森川幸人さんのカルミノの贈り物ほか3部作だったということが出てまして、このカルミノの贈り物っていう、漫画というかアニメーションですね。それはがん遺伝子と細胞を守る免疫たちのアニメなんですって。あ、これ絶対見てみたいな。これ多分 iPhone に配信されるものだと思うんですけれども、これをちょっと見てみたいなと思う南谷でありました。
あなたの町のその花その木、どんな思い出ありますか？南谷麻子の花散歩。
はい、今回の花散歩は銀座から築地への晴海通りを歩いてたら、その日は夏を感じさせる日差しの中だったんですけれども、ツツジが元気よく咲いている鉢を発見。でよく見るとその周りにはいろんなプランターがこう取り囲むようにありましてね、あー、きっとお店の人がこのね鉢とかプランターを可愛がってるに違いないと私思って、そのお店の店内へ行ったんですよ。でジュース買ったり、お花の由来聞いたりして写真を撮って、それで録音も終了のはずが、録音し忘れてることに気がつき、ボタンを押したはずなんだけどな、再度店内へ参りました。銀座5丁目の酒屋さん、越中屋さんです。
先ほどはありがとうございました。綺麗に写真が撮れまして、
私中央区の FM でいろいろおしゃべりしてるものなんですけど。
あ、そうですか。
はい、それで、はい、局の人がね、
あ、そんな面白いツツジがあるんだったらちょっとお話を伺ってこいなんて言われたので改めまして、はい、あのツツジは、何年ぐらい前に。
もう14年になるんじゃないですか。
14年ですか。うん、
このねビルが建った時からもあるから。
あ、そうですか。ここは、ずっと昔からお酒屋さんでしたか。
うちは、このビルができた時はもう同じ仕事してますね。
あ、そうですか。でその時にツツジも一緒に来たと。
そうですね、
はい、それから小さな丸いプランターとか鉢みたいなのは、お集めになられたんですか。
そうですね、いただいたりね、買ったりしてますよね。はい、
でイチゴは、毎年大して水もやらないのに、
お水は毎日あげてますけどね。
そうですか。そうです
。だけどあれはなりますよね、ちゃんとね。みんな眺めてますよ。あ、こんなのイチゴができてる。
そうですよね。よく見たらなってるから。
いつもね、5つぐらいなってますよ。
はい、召し上がられたことは
ないですね。
そのままじゃ落ちてまた次。
そうですね。そうですね。
ありがとうございます。すごくいいインタビューが取れましたので、はい、流させてください。ありがとうございました。ふふふ、なんかちょっと一回喋ったのにみたいな、雰囲気が、お店の人にあったのをお気づきだったでしょうか。いや、14年越しのツツジというのがピンクのね、多分霧島なのかな。あ、まあ、霧島もっと赤いかな。でもよく見るツツ、小さな可愛いツツジがたくさん、咲いてました。そして何たってイチゴがなってたんですけれども、イチゴ毎年なってるなんていいの、食べてみればいいのになんて思っちゃったりして、まあ、食べないところが、そのお店の、やり方なんでしょうので、多分鳥とかが食べてんじゃないかななんても思いますけれども、花散歩 さあ来月はどこに行こうかなと思ってます。